皆さんおはようございます。お金と経済の健康を育む、そんなお話をお届けしている JCCA 代表理事の山下です。ニュースでは株価が回復しました、市場は落ち着きを取り戻しています、そんな言葉を耳にすることがあります。しかしその一方で、多くの人は生活は全然楽になっていない、むしろ前より苦しいと感じています。ではなぜなのでしょうか。なぜ株価は戻るのに生活は戻らない人がいるのでしょうか。今日はこの現代社会の大きな構造についてお話しします。この番組ではたった5分でお金と経済の健康を育むヒントをお届けしています。今日の話を聞くだけで、今まで当たり前だと思っていた判断基準が少し変わるかもしれません。それでは最後までお付き合いください。まず最初に非常に重要なことがあります。それは、株価と生活は必ずしも同じ動きをするわけではないということです。例えば株価というのは企業の価値や市場に流れているお金の影響を強く受けます。つまり中央銀行の金融緩和や大量の資金供給が行われると、市場へお金が流れ込み、株価が回復しやすくなることがあります。しかしその一方で、一般の生活はどうでしょうか。食費、電気代、ガソリン代、保険料、こうした生活のコストはむしろ上がっていくことがある。つまり市場は回復しても生活は苦しくなることがあるんです。ここで重要なのは、株価上昇の恩恵を受けやすい人とそうでない人がいるということです。例えば株式や資産を持っている人は市場回復の恩恵を受けやすい。しかし現金だけで生活している人は物価上昇の影響を直接受けやすい。つまり同じ社会の中でも資産を持っているかどうかによって未来の差が広がり始めるんです。例えば100万円を銀行に置いていた人、数字は変わりませんよね。しかし物価が上がれば100万円で買えるものは減っていく。一方で一部の資産は市場への資金流入によって価格が上がることがあります。つまり現金の価値は相対的に弱まり、資産を持つ人との間に差が生まれやすくなる。これが株価は戻るのに生活は戻らないと感じる人が増える理由の一つなんです。さらにもう一つ、今の時代は給料の上昇スピードより物価上昇スピードの方が速い場面があります。これは働いていても生活コストの増加に追いつきにくいということ。すると人は頑張っているのに苦しいと感じ始める。ここで大切なのは、これは単なる個人の努力不足ではないということです。もちろん努力は大切です。しかしその一方で、社会全体のお金の流れや通貨価値の変化も生活に大きな影響を与えているんです。つまり構造を理解しないと、なぜ苦しくなっているのかすら見えにくくなってしまうんです。ここで誤解してほしくないのは、投資をすれば全て解決するという話ではありません。大切なのは、今社会で何が起きているのかを知ること。例えばなぜ市場へお金が流れるのか、なぜ資産価格が上がるのか、なぜ現金の価値が変化するのか、こうした仕組みを理解することで、ただ不安になる状態から考えられる状態へ変わっていきます。そして実際、未来を変える人ほど価格だけではなくお金の流れを見ています。つまり株価は戻るのに 生活は戻らない人がいる理由とは、市場へ流れるお金と日常生活のお金の動きが同じではないからなんです。そして資産を持つ人と現金だけに依存する人との間で少しずつ差が広がり始めている。これが現代社会で静かに進んでいる構造なのかもしれません。ではどうすればいいのか。まずはなぜ今こうなっているのかを考えること。そして通貨、インフレ、資産、投資。こうしたテーマについて少しずつでも理解を深めていくこと。その積み重ねが未来への不安を少しずつ理解へ変えていくのかもしれません。次回はインフレと円安が静かに生活を削っていく構造についてお話しします。なぜ毎日真面目に働いているのに生活が少しずつ苦しく感じる人が増えているのか。次回その核心に入っていきます。それでは今日もより良い一日を。また次回の配信でお会いいたしましょう。